秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
イエス様の愛はすごいですね。今日はよみがえりであり命であるという、テーマで話したいと思います。私たちの人生の中でイエス様の愛をいろんな方法で見ることができますね。今日はそれはある二人の姉妹が経験した、方法を見ていきたいと思います。彼らの人生でこのような偉大な奇跡を見たことのない中で、イエス様の彼らに対しての親しい愛を見ることができることを見ていきたいと思います。先週私たちは、ワイチロ兄弟のメッセージを聞いて本当に励まされましたね。本当にありがとうございました。その前の週、私たちはマリアとマルタの話をしていましたね。三人兄弟が、ある大変な目に遭っていた真っ最中でしたね。ヨハネが、荒野の中でいたときに、マリア、マルタ、ラザロの三人兄弟が、イエス様に緊急連絡を送りましたね。イエス様、早く来てくださいと言ってはないけれども、イエス様、兄弟ラザロが病気になっています。大変ですという緊急連絡を送りました。イエス様は不思議に急ぎませんでしたね。この場所に数日間とどまっていました。それは大切な大切なとどまりと言えばいいのかな？でした。なぜかというと、イエス様が待ったことによっていろんな人がイエス様の偉大な栄光を見ることができたからなのです。みんながイエス様がどのようなお方であるか、神様はどのようなお方であるか、そして信頼べきであることをはっきりと示すためでした。そのことでイエス様は数日間を終えてから、ベタニアの村へ進んでいきましたね。ちょうどイエス様と弟子たちはベタニア、彼らが住んでいたベタニアの村に、町に着いたところで、大変なことが起こっていました。ラザロがもう亡くなっていました。もうお葬式がもう真っ最中で、ラザロはもう葬られていた状況で、イエス様が現れたのです。その町に着いたのです。マルタは、イエス様が町に着いたことを聞いたときに、急いでイエス様のところに行きました。イエス様にあることを言いました。で、その一日間の中でイエス様はマルタが言ったことを他の人から3回ほど聞くようなことでした。どのようなことでしょうか？これです。ヨハネの11章の21節にこう書いてあります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにということだったんです。イエス様、いてくれれば、ラザロ死ななかった。マルタもこう言いますし、マリアも同じことを言いますし、彼らと一緒にいたいろんな人もその同じようなことを言っていました。彼らはみんなラザロを救うためにちゃんと計画を持っていたのです。で、イエス様がその計画の中心でした。その計画はイエス様がもうちょっと早く来てくれればいいのにという計画でした。もう少し早く来てくれればラザロを癒すことができたのに、みんなイエス様はラザロを癒すことを信じていました。ね。でも、この前見たように、 イエス様は私たちの期待を制限にして私たちの祈りを答えることはしないです。時々私たちの期待を超えた祈りの答えをしてくださる時もあるのです。でも、その期待を超える祈りの答えをする中で、時々私たちは戸惑いや失望や悲しみの時を通らなければいけない時もあります。私たちの困難の中で、イエス様は私たちを置き去りにはしないです。希望のなしの置き去りにはしないです。マルタはそれを理解していました。イエス様はこの場面で何ができるかはわからないけれど、何をするのかはわからないですけれど、この場面の中でも、この時期の中でも、イエス様は子なる神であることをマルタは確信していました。22節、マルタはこのように言いました。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。すごいですね。こういう時に苦しみの中で苦難の中で神様が思うように働かない時でも希望を失わない。すごいことですね。イエス様に目を留めること。イエス様は私の信頼を受けるのに値するお方であること。イエス様はまだ信じても大丈夫なの。イエス様は彼女の信仰にこう答えます。23節。イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟は蘇ります。あなたの兄弟は蘇ります。すごい約束ですね。この意味がよくわかっていたらすごいことです。このラザロが今入っている墓は、彼の旅の終点ではない。まだ続く。その墓から出てくるということでした。もちろんマルタはそのことを理解できてなかったのですね。24節でマルタはそれを聞いて答えたのは、マルタはイエスに言った、終わりの日の蘇りの時に、私の兄弟は蘇ることは知っています。マルタはいつか、ある日に、弟ラザロが復活することを信じていました。キリストにある死者が生き返ること。マルタはよく理解してそれを信じていました。でもそれはだいぶ先の話でしょ？今の私の苦しみはまだ痛いです。まだ辛いです。どうすればいいかわからないです。でもイエス様がラザロは蘇ります。と言ったときは、そのことの話ではなかったのです。イエス様は、マルタに、ラザロにいつか起こるイベントに注目するよりも、私に注目しなさい。私に目を止めなさいと、マルタに勧めているのです。マルタ、私を見て、私を信じなさい。そしてここで、イエス様はマルタに今までも4回も使っている大切な言葉を言いました。私はという言葉を使いましたね。エゴエイミー、ギリシャ語では I am、 私はあるという言葉です。イエス様はこの場面でも、イエス様のご自分の子なる神としての栄光をこの場面でも 示すことになるのです。イエス様はこのように言いました。イエスは彼女に言われた。私は蘇りです。命です。イエス様はマルタにいつか来る復活に目を留めるのではなく、私に目を留めなさい。私は蘇りです。私は命です。私は命を持っているだけではなく、命の源は私なのです。そのように伝えているのです。そして私は命であるから、その命を取ることは、奪い去ることは誰もいません。死でさえ、その命を私から奪い取ることはできないのです。私は命であるから私は復活でもあります。そのマルタ、最後の日の話を言っていましたね。復活させるのは誰だと思いますか？私なのです。私はその復活の蘇りの源であるのです。マルタ、あなたは未来のそのイベントを待つだけではなく、その時を待つ必要はないです。今あなたの目の前に立っている私が蘇りなのです。私が命なので、私に目を留めなさい。イエス様、次のことに言うことはすごいです。イエス様はマルタと、そして私たちに確信を与えてくださるのです。私たちの肉体的な復活と同時に、私たちの今ある霊的な命を、の確信を教えてくださるのです。この25節の続きを読むと、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きる。これどういうことでしょうか？マルタがさっき言った、いつかラザロは蘇ることは知っています。最後の日に蘇ることは信じています。イエス様はここで、まさにその通りですと、マルタに確信を与えているのです。いつか私たちは肉体的に蘇る。全世界の歴史の中で、イエス様に信頼を置いたすべての人を、イエス様はある時に、ある瞬間に、蘇らせるのです。これは霊的な蘇りではなく、肉体的な蘇りなのです。でもこの肉体的は蘇りは、僕たちの今の持っている体と同じような体で復活するのではないです。それはすごくいいことなのです。なぜかというと、この体には限界がありますよね。あ、朽ちるような体ですよね。年取ることは大変です。ね。怪我すると痛いです。思うように体が動かないと辛いです。病気になったり、怪我したり、思うような病気、障害とかに出た時に辛いです。よね。こんな体で永遠で生きることは最低です。イエス様は肉体的な蘇りだけではなく、素晴らしい違うような肉体的な蘇りを与えてくださるのです。第一コリントの15章にその蘇りについてこう書いてあります。第一コリントの15章の約52節、この52節ぐらいからの会話、箇所を後でよくじっくり見てください。時間のため数世紀しか見ないです。第一コリントの15章の52節、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり。それってすごくない？朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちる体は、朽ちない体に変えられるのです。それだけではない。54節。そしてこの朽ちるべきものが、朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉は実現します。朽ちるものが朽ちないものに変えられる。死ぬべきものは死なないものに変えられる。その時にどのようなことが起こるのですか？死は勝利に 飲み会だった。死は勝利に飲み込まれた。死んでも私を信じる者は死んでも生きるのです。すごいですか？すごいですね。わお！死は勝利に飲み込まれた。飲み込まれた。この勝利はどこから来るんですか？死の勝利。57節に書いてあります。しかし神に感謝します。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。イエスが私は蘇りです。と言ったことは死を恐れる必要がないです。私を信じる者は死んでも生きるのです。勝利者ですから。死に勝利を得たからです。それだけではないです。イエス様は復活であり、命でもあるのです。マルタに次のことを言います。26節、ヨハネの11章に戻りましょう。ヨハネの11章に戻って、今度、イエス様はマルタに言うとことは、また、生きていて、私を信じる者は、皆、永遠に決して死ぬことがありません。生きていて、私を信じる者は、永遠に決して死ぬことがありません。すごいですよね。どういうことなんでしょうか。イエス様を信じる人はもう死なないという意味であれば、これは肉体的な僕たちの今の体で考えれば、ちょっとずれてますよね。だって、亡くなる人います。でしょ？これは肉体的な命。肉体的な死で終わらせるような命ではなく、霊的な命だと思っていいかなと思います。私たちは死なないのはなぜですか？それは永遠に残る、永遠に残る霊的な命を持っているからです。このような命は肉体的な死に消されることがないような命なのです。この命をどのように手に入れるのですか？イエス様も言いました。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがない。永遠に生きる条件は一つです。生きている間、イエス様を信じることです。イエス様は本当に神の子である。死に対して私を救い出すことができる。死からさえ私を救い出してくれることができる。私のような汚れたものに永遠の命を与えることができるお方なのだと信頼を置くことなんです。それによって私たちはキリストにあるものとして、私たちはイエス様のところ、イエス様、僕を許してくれますか？僕のようなものを、私のようなものを受け入れてくれますか？イエス様、あ、オッケー、受け入れてあげよう。私があなたを受け入れます。そしてイエスにあるものとして、命である、蘇りであるイエス様のものとして、復活も、永遠の命も確信を持って行くことができるのです。でもイエス様は、私は蘇りです。私は命です。死んでも生きるのです。私を信じれば死を恐れる必要はないですと言った後に、マルタにあるそれだけを言っただけではなく、マルタに反応、答える機会をイエス様が与えたのです。あなたは、このことを信じますか？マルタに直接聞いてるんです。マルタ、私が今言ったこと、あなたは信じてますか？ この時点でイエス様はラザロの話をしてないです。この話の中心はイエス様本人です。イエス様ご自身です。マルタはラザロのことをずっと思ってて、ああ、もうラザロ死んじゃった、ああ、どうしようっていう気持ちでいっぱいで、イエス様、ちょっと待って。まず最初、私を見なさい。私は命です。蘇りです。私に目を留めません、止めなさいということを言っているので、イエス様はご自分について言っていること、神の子であること、蘇りであること、命であることを、マルタはどう思いますか？あなたは私が自分について言っていることを信じますか？と答え聞くと、彼女の答えは素晴らしいです。27節。彼女はイエスに言った。はい、主よ。私は、あなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。彼女の答えは、イエス様中心でした。あなたがご自分について言っていることを私は完全に信じていますということです。彼女のフォーカスがイエス様のところに中心することができたのです。その確信を持って、マルタは帰ることができたのです。このように信仰で答えた中で、今度マルタは姉妹のマリアを呼び出したイエス様のところに連れて行きます。28節。マルタは、28節から32節まで読んでみましょう。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼び、そーっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マルタはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。マルタと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのではであろうと思い、ついて行った。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。二回目です。イエス様が、この言葉を聞いたのが二回目。マリアも、ああ、イエス様、いててくれればのに、いてくれれば、ラザロ絶対死なかった。死ななかった。この場面で、マリア、マルタ、友人たちは、友人である、兄弟であるラザロが亡くなったこと、ラザロがもういないことを悲しんでいるのです。ちょうど先ほどマルタにこの励ましと希望の言葉を与えていたイエス様が、今度は、愛する者たちの困難と悲しみを、見つめているのです。この時点でイエス様は彼らの嘆きに入るのです。33節。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ来てご覧ください。と言った。35節。イエスは涙を流された。イエス様はマリアとユダヤ人の仲間たちが泣いているのを見て、ラザロの墓に向かっている途中、イエス様は彼らと共に泣くのです。この時点で、イエス様はもうすでに何をされるのかをもうご存知なのです。イエス様がラザロの病気を聞いたときに、さあ僕たちもエルサレムに行こうと言った時点でイエス様は何を言ったのか覚えていますか？ラザロは今寝ています。じゃあベタニアに行ってラザロを起こしに行きましょう！言いましたね。もうイエス様はこの時点で何が起こるのかをよく知っていました。しかし、 それをする前に、彼らの苦しみに、ご自分をその苦しみの中に入るのです。彼らの嘆きを分かち合うのです。泣くのです。彼らの希望であるイエス様が彼らと泣くのです。嘆くことは大丈夫です。嘆いてもいいのです。苦しむことは、その悲しみを負うことは大丈夫です。大切なことなのです。イエス様は彼女、マルタやマリアとか友人に泣かなくていい。私がいるじゃないのとは言わないです。彼らと共に泣くのです。自分もイエス様に悲しみや苦しみをイエス様に委ねることは大切なことです。私たちも兄弟姉妹のケアをするときに、イエス様にある希望を伝える中で、彼らが今いる苦しみにも入ることは大切です。彼らの悲しみとを分かち合うことは、ケアの大切な一歩です。彼らがいるところに、自分も入って希望を与える。泣く人と共に泣くこと。苦しむこと、人のことと共に苦しむこと。これがキリストに愛されているように、兄弟姉妹を愛することです。もう一つ面白いこと。イエス様。気づいたかどうか覚えないです。わからないですけれど、33節にイエス様は、憤りを感じたって読みましたよね。憤りを感じた心を騒がせたという言葉が出ましたよね。続けて読むと、この言葉、この憤り、この、その気持ちが出てるんですね。イエス様は今度お墓に着くときに、ラザロの墓に着くときに、また同じ感情が出てくるんです。36節から38節を読むと、こう書いてあります。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。37節。しかし彼らのうちにある者たちは、見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることができたの、できなかったのかと言った3回目。3回目。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエス様はラザロの墓に着くと3回目にイエス様がいればラザロは死ななかった。間に合っていればラザロを助けてくれたのに。この時点でイエス様は愛する者たちに苦しませてる。悲しませているそのものに直面しているのです。周りの人たちが自分が何もできないと思っている人たちのものに直面しているのです。彼の敵である死に直面しているのです。イエス様は死を憎みましたね。死は絶対に嫌だ。みんなは私は死に勝てないと思っている。そしてその死は私の愛する者たちを悲しませている。死を放っておくわけにはいかない。死をそのままではいさせたくないので、イエス様は死に対して動き始めました。39節。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。 死んだラザロの姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼は石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださること、私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってから、イエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。この一つの言葉でイエス様はマルタに、私はよみがえりです、命です、は実際にどのようなものだったかをきりと示しました。この一言葉でイエス様はマリアと共に涙を流すことにあって、苦しみの時にいただけではなく、ラザロを元に戻してくださったことによって愛を示してくださったのです。この一つの言葉で愛するラザロを死に囚われていないものとして、その死の縛りから自由にしてくださったのです。この一つの言葉でイエス様は父の栄光、そしてご自分の栄光を周りの人にはっきりと示しました。本当に私は信頼できる、信頼するべきお方であること、このすべてのことが、その一つの言葉、ラザロよ、出てきなさい、で現れたのです。44節。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布に包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。終わり。こんなすごい奇跡、ヨハネはごく普通に言いますよね。面白くない？なんか僕が書いたら、ラザロの目が一瞬ピューって目が覚めて、命が血管をピューって流れてきて、ラザロがピューって起き上がって、ピョンピョンピョンって飛び出して、みんながフォーッと言いながら、イエスはかっこよくポーズを出していた。みんなって思いますよね。ここをもうちょっと言ってくれってほしいですよね。でもヨハネはラザロが復活して、イエス様がこう言ってこうなって終わり。個人的な考えですけど、ヨハネは奇跡をシンプルにした理由は、このストーリーの中心は奇跡ではないです。その奇跡を行うことができるお方が中心です。イエス様です。イエス様はこのようなお方なんです。それをこうやって示しました。すごいです。よみがえりであり、命であるお方がフォーカスです。このお方には死自体も、死そのものはこのお方に力を持っていないのです。ちょうどイエス様がラザロの病気を聞いたときに、この病気は神の栄光を示すためのものであると言ったとき、本当に神様はどのようなお方であるのか、本当に私はどのようなお方であるか、 そしてそれをはっきり見えるようにこの病気は使わされるのです、用いられるのです。それを見た人たちは、イエス様は本当に信頼を置くのにふさわしいお方であることをはっきり見ました。45節。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。このようなお方は信じるべきだ。私たちは イエス様が死をそのまま放っておかないようなことをして、ラザロを生き返らせたことを話したりするときに、死を放っておくことは、その行動だけではありませんでした。このヨハネの書物を続けてみると、イエス様は、ラザロを生き返らせることよりも、はるかに死を倒すような死の力を完全に破壊するような偉大な御業をするのです。イエス様がマリアの苦しみの中にご自分が入ったことを言っているときに、私たちの苦しみの中に入ることは、一緒に泣いてくださる、一緒に苦しんでくださることだけではないです。イエス様は、はるかに偉大な方法で、私たちの苦しみに入ってくださるのです。それは、死そのものに身を委ねることなのです。イエス様は、私たちの死にご自分を入れたのです。十字架にかかって私たちが受けるべき罪の裁きをイエス様ご自身がその死の裁きを覆ってくださったのです。死に覆われることを許されたのです。そのように私たちの苦しみの中に入ったのです。それは死の鎖を、死の支配を完全に打ち倒すためでした。イエス様は蘇りであり、命なのです。それを見せたのは、ラザロを生き返らせたことだけではなく、ご自分自身を生き返らせたことによるのです。自分の命を十字架に手放して、三日後に蘇ったことによって、私たちに愛を示してくださったのです。私たちの苦しみに入ることによって、私たちをその苦しみから解放してくださったのです。アーメン。このように、イエス様は、蘇りであり、命なのです。この偉大な、こんなパワーを持っておられる方は、こんな偉大なお方が、私たちの苦しみの中にも、悲しみの中にも入ってくれる。涙を流してくださるお方です。ハレルヤ。これから主の晩餐を取るところですけれど、主の晩餐を取ることは、イエス様の後についてくる人は、ついていってる人が、イエス様が私たちが受けるべき死を代わりに受けた。そのことを覚えることですね。忘れないことです。忘れないために、主の晩餐というの、聖餐式を取ります。イエス様がご自分の血を流してくださいました。ご自分の体を砕かせるのを許してくださいました。私たちの苦しみを十字架で上に負って、私たちの死を墓の中で私たちの苦しみに入って、でもそれで終わったのではないです。三日目に蘇りました。それによって私たちは希望があるのです。 確信があるのです。死を恐れる必要がなくなったのです。なぜかというと、私たちにとっては死で終わるのではないです。死はただ次の一歩だけになったのです。死の支配は倒されました。このことを覚えて、聖餐式を迎えましょう。お祈りします。お祈りした後に、ライブ礼拝のこの YouTube、Facebook の、は、終わりにさせていただきます。そして、教会家族の私たちみんなで聖餐式の時間を持ちましょう。天皇お父様、あなた様の恵みに感謝します。イエス様、蘇りであること、命であることで、私たちに希望、確信を与えてくださったことに感謝します。そして、私たちの苦しみの中で、あなた様も、その中に入ってくださったことに感謝します。イエス様、本当に私たちをそこまで愛してくださってありがとうございます。私たちも本当にイエス様、このようなお方である、私をそこまで愛してくれる、そのような人にも、イエス様、あなた様が、一人一人、イエス様、私を救ってください。私のようなものを受けてくれるのであれば、どうか私をご自分のものにしてください。私は完全にイエス様、あなた様に信頼を置きます。そのように、まだイエス様を信じてない方がいらっしゃれば、そのように祈ることができるように助けてください。そして信じている私たちも、その確信を、忘れないで。王の王、主の主が、私の蘇り、私の命であることを思い出させてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。